あなたが毎日当たり前のように使っているスマートフォンとか、パソコン、まあ、これらがスムーズに動くのって、裏で、OS、オペレーティングシステムが完璧に機能しているからですよね。
ええ、そうですね。あれがないとただの箱ですからね。
ですよね。で、もし私たちが生きているこの日本の精神文化とか社会っていう巨大なコンピューターにも、なんかこう無意識のうちに作動している OS があるとしたら、その中核のコードって一体どこに書かれていると思いますか？
いやー、非常にワクワクする問いですね。目に見えない文化の基盤とか、私たちが日常生活で無意識に共有しているシステム、そのソースコードの正体を探るというのは、単なる歴史の勉強を超えた、自分自身を知る旅でもありますよね。
そうなんです。なので、今回の探究では、まさにそのコアに迫っていきたいなと。井上正和氏の膨大な研究資料をベースにして、日本の精神文化の二大聖地である、伊勢神宮と出雲大社、これを深掘りしていくミッションです。
なるほど、伊勢と出雲ですか。
はい。この2つの聖地を読み解くことで、日本という国の裏側のコードが見えてくるんですよ。
ええ。ここで興味深いのはですね、この2つの聖地が単なる古い観光地とか、ただのパワースポットではないという点なんですよ。
と言いますと、
資料が示す歴史的背景によれば、片や天皇の祖先を祀る場所であり、片や地上の開拓者を祀る場所なんです。つまり全く異なる性質、いやむしろ反するような神々が織りなす壮大なドラマの舞台なんですよね。
反する神々。さて、もしこの2つの場所が文化のソースコードだとしたら、まずはどこから違いを見ていけばいいんでしょうか。
一番わかりやすいのは、今も私たちの目の前に物理的に存在しているもの、つまり建築様式です。
建物そのものですか。
はい。神話を読み解く前に、建物そのものが全く違うメッセージを強烈に放っているんですよ。
建築、なるほど。実は私、伊勢神宮って森の中にポツンとある一つの巨大な神社だと思い込んでいたんですが、今回の資料を読んで本当に驚きました。
ああ、そう誤解されがちなんですよね。実は伊勢神宮というのはですね、全部で125社の総称なんですよ。
125も集まってるんですか？
そうなんです。太陽を象徴するアマテラス大御神を祀る内宮。
うん。
そして、衣食住を司る当家大御神を祀る下宮。さらに、14の別宮。そして、数々の摂社、末社、所管者から成り立っている途方もない規模の集合体なんです。
一つの町みたいなスケールですよね、それって。では、その中心となる聖殿は視覚的にどんな特徴があるんですか？
伊勢神宮の聖殿は神明造りと呼ばれる独特の建築様式を持っています。頭の中でシンプルな三角形の滝鍵屋根を持つ家をちょっと想像してみてください。
はい。昔話に出てくるような綺麗な三角形の屋根ですね。
その建物の屋根の斜面が下りてきている広い横幅の面、そこに神様への入り口が設けられているんです。これを平入りという構造と呼びます。
横の広い面から入る、つまり両腕を大きく広げて人々を広くおおらかに受け入れるような、すごくオープンな印象を受けますね。
ええ、まさにその通りです。そしてその大きな屋根の重みを支えるために、建物の壁辺とは独立して外側にスーッと立っている棟持ち柱という柱があるんです。
棟持ち柱ですか。
はい。これがまた建物の耐久性を美しく、そして理路整然と補強しているんですよ。
ディティールもまた細かいんですよね、伊勢神宮って。屋根の上に X の字のように突き出ているチギと呼ばれる部分、資料によれば内宮の地義は先端が地面と水平に切られた内そぎで、
ええ、そうです、
外だけで中に祀られている最新の性質の違いを表しているという説があるなんて、なんか建築そのものが精密のメッセージボードみたいですよね。
本当にそうですね。非常に洗練されたデザインなんです。一方で出雲の大社はどうでしょうか。こちらは日本最古の神社建築様式である大社造りです。
大社造り。
伊勢がオープンな平入りだったのに対し、出雲のお大社は入り口が屋根の三角形が見える狭い側面、妻側に配置される妻入りという形をとっています。
広い面から入る伊勢に対して狭い三角の面から入る出雲、全く逆の構造なんですね。
そうなんです。 狭い廊下に入っていくような、ある種の閉塞感とか制限を感じさせる作りなんですよ。
はあ、なるほど。
さらに構造面でも特徴的でして、全体を9本の柱で支えているんですが、中央には極体の心柱、そして入り口付近にはそれを補助する渦柱が存在します。
はい。
実はこの中央の心柱があるせいで、入り口からまっすぐ神様に向かって進むことができず、動線が遮断されているんです。
ちょっと待ってください。神様に会いに行くのに、メインの柱がわざわざ邪魔な位置にあるんですか？
はい、そうなんですよ。そして極めつけは垣根です。出雲の大社は、玉垣、水垣、荒垣という3つの垣根で何重にも厳重に守られています。
はい。
ここが非常にマニアックなんですが、伊勢神宮と比較すると、内側を守る玉垣と水垣の配置が出雲では見事に逆転しているんです。
ちょっと待ってください。垣根の順序をわざわざ逆転させるって、それ一体どういう心理的あるいは建築的な効果があるんですか？
通常ですね、最も神聖で強固な垣根は、神様を外敵から守るために本殿のすぐ近くに配置されます。
まあそうですよね。
しかし、出雲の配置や、あの動線を塞ぐ柱、狭い入り口という構造を総合するとですね、外から守るというよりも、中にいる神様の強大なエネルギーが外に漏れ出ないように封じ込めているような物理的ボトルネックを作り出しているんです。
ああ、なるほど。伊勢神宮の平入りが人々を広く歓迎する現代のオープンなパブリック建築だとするなら、あの出雲大社の妻入りと動線を塞ぐ柱、そして逆転させた何重もの垣根は、これ何かとてつもなく強大なエネルギーを内部に封じ込めるための古代の要塞じゃないですか。
いや、素晴らしい言語化ですね。まさに要塞です。ではなぜ出雲大社がそのような要塞のようなエネルギーを封じ込める構造を必要としたのか。この理由を理解するには、神話の時代にまで時計の針を戻す必要があります。
建物が全く違う理由はその灰立ちにあるわけですね。
はい。資料が紐解く出雲大社の由来は、神話における国譲りのドラマです。本殿に祀られているのは、かつてこの地上の世界である足原中国を力強く開拓し名乗っていた大国主の御事と、天地創造に関わる別天神です。
ええ、
この大国主の御事がですね、自らが苦労して豊かにした国を、天上の高間ヶ原の神々、つまり後の大和朝廷へとつながる天津神に譲り渡すことになるんです。
自分がゼロから開拓した国を丸ごと譲り渡す。いや、いくら神話とはいえ、そんなのすんなりはい堂々とはならないですよね。何か裏の条件があったはずですよ。
もちろんです。彼は決して無条件で国を譲ったわけではありません。その交換条件として彼が突きつけたのが、天皇の宮殿のように太く深い柱を持ち、空高く届く地義を備えた途方もなく立派な宮を作ることでした。
それが、
はい、これが後の出雲大社です。
敗者の側からのとんでもないスケールの要求ですね。
驚くべきことに、平安時代の文献にはですね、かつての本殿が地面に直接柱を深く埋め込む掘立柱の技術を使い、巨大な木を組み合わせて作られた高さ約48メートルもの空中神殿だったと記されているんですよ。
いやいや、ちょっと待ってくださいよ。さすがにそこで引っかかります。古代に48メートルって、現代のビルで言えば15階建てくらいですよね。それを古代の技術で、しかも木で建てるなんて物理的に不可能じゃないですか。神話特有の話を持ったファンタジーなんじゃ。
まあそう思うのも無理はありません。長年多くの歴史家や建築家も、いくらなんでも神話の誇張だろうと考えていたんです。しかしですね、2000年に出雲大社の境内から、信じられないものが発掘されたんですよ。
見つかったんですか？
はい。直径約 1.3 メートルもある巨大な杉の木を3本束ねて、一つの途方ものなく太い柱にしたものの根元がですね、当時の図面通りの配置で地中から発見されたんです。
うわ、本当ですか？
つまりこの48メートルの空中神殿は、単なるおとぎ話ではなく、実際に存在した可能性が極めて高いということなんです。
鳥肌が立ちました。本当に古代の超高層ビルを建てていたんですね。でも、なぜ国を奪う側の勝者が 敗者のためにそこまでの途方もない労力をかけて巨大建築を作る必要があったんでしょうか。
そこに日本独自の精神性があるんです。勝者が敗者をただ力でねじ伏せて消し去るのではなく、敗者側への最大級の恐れと敬意を示したんです。
恐れと敬意ですか。
ええ、強大な力を持つ地上の開拓者を鎮め、その荒ぶるエネルギーを新しい国づくりの基盤へと転換するためには、神話の誇張すら実現にしてしまうほどのスケールを持った要塞が必要不可欠だったわけです。
ああ、だからこそのあの何十もの垣根とエネルギーを封じ込める狭い入り口なんですね。点と点がつながりました。一方で伊勢神宮の由来はどうなっているんですか。いつもみたいに血みどろのドラマとか巨大不動産の取引みたいな激しい歴史があったんでしょうか。
それがですね、伊勢神宮の創始は出雲とは対極の非常に静かで緻密なアプローチをたどります。第10代の崇神天皇が皇女である豊洲入姫の命に託し、大和の笠縫村に祀ったのが始まりとされています。
はい、
その後が非常にユニークなんですよ。
何があったんですか。
第11代水仁天皇の娘大和姫の命がですね、神を祀るのに最も調和の取れた最適な場所を求めて何十年もかけて各地を巡り歩くんです。
ほう。
その数なんと23箇所。途方もない時間と労力をかけてリサーチし、ようやく現在の伊勢の地に鎮座したと伝えられています。
23箇所もですか。出雲大社が俺のために今すぐここに天まで届く神神殿を建てろという一撃必殺のエネルギーだとしたら、伊勢神宮は永遠に調和できる最高の場所はどこかを徹底的に探し求める果てしないリサーチのプロセスなんですね。
その通りです。そしてこの一撃のエネルギーと永遠の調和という由来の違いは、両者が現在どのように社会の中で機能しているかというシステムの違いに直結していくんです。
システムの違いですか。
はい。それが顕著に現れるのが時間の捉え方と人々との関わり方です。
あ、伊勢神宮の時間の捉え方といえば、あの世界でも類を見ない巨大プロジェクトのことですよね。
ええ、式年遷宮ですね。20年ごとに隣の敷地に社殿をそっくりそのまま全く新しく作り替え、神を新しい宮へ進すという壮大な制度です。
20年ごと。
資料ではこれが常若の精神、つまり永遠の再生を意味していると強調されています。
これよく考えるとすごい発想ですよね。普通人間が永遠に残したいと思うものってピラミッドみたいに石とかコンクリートでガチガチに固めるじゃないですか。でも伊勢はあえて木造にして定期的に完全に壊して新しく作り直すことで永遠を保つんですよね。
まさにその通りです。常に新しく清らかであり続けることこそが最も強い永遠性であるという思想なんですよ。江戸時代にはですね、恩師と呼ばれる参拝のガイド兼祈祷の取り次ぎ役の人々が全国を飛び回りまして、この常若の精神と伊勢のシステムを宣伝しました。結果としてお伊勢参参りは庶民の間に爆発的なブームとして大衆化していったんです。
ちょっと現代のテクノロジーで例えていいですか。伊勢の式年遷宮って言うならば、20年ごとにハードウェア、つまり建物そのものを完全に最新モデルに買い替えるシステムですよね。
ええ。
そうすることで中に入っているソフトウェアである神の精神がバグを起こしたり劣化したりするのを防ぐ。これ究極のアンチエイジングシステムですよ。
ハードウェアを刷新してソフトウェアを守る。いや、見事な例えですね。一方で出雲大社のアプローチは時間の永遠性ではなく空間的な集結に重きを置いています。
空間的な集結ってどういうことですか。
はい、旧暦の10月、全国的には神々がそれぞれの地域から留守になるため神無月と呼ばれますよね。でも出雲の地だけは神有月と呼ばれます。
なぜなら全国の約8万の神様がみんな出雲に出張してくるからですよね。
そうです。全国の神々が出雲に集結し、神有祭という大規模な祭事が行われます。ここで神々は人間の縁結びに代表されるような目に見えないつながりについての会議、神巡りを行うんです。
神様たちの巨大な年次カンファレンスですね。
ええ、つまり出雲は全国の神々のネットワークの中心、巨大なハブとしての機能を持っているわけです。それを象徴するように参拝作法も独特なんですよ。
どんな風に違うんですか。
通常の神社は2杯2拍手1杯ですが、出雲大社では 2拍4拍手1拍、つまり4回手を打つという独自の作法が今も厳格に守られています。
待って待って、だとしたらですよ、伊勢神宮が20年ごとのハードウェアアップデートなら、出雲大社は年に一度全国の端末から膨大なアクセスが一斉に集中する巨大なクラウドサーバーじゃないですか。みんなそこにログインして縁結びというデータの同期を行っているみたいな。
クラウドサーバー、それは現代の私たちに非常に腹落ちする素晴らしい解釈ですね。伊勢が直列の時間の連続性を守るシステムなら、出雲は並列の空間的なネットワークを構築するシステムなんです。
この2つの全く違うアプノチ、なんだか日本の社会とか文化にものすごく深く影響していそうですね。
まさにそこが今回の探究の最大の核心なんですよ。これを俯瞰して捉えると、日本の社会や組織の根底に流れる OS の正体が見えてきます。
ほう。
伊勢神宮は3世紀に確立された天皇の祖先を祀るシステム、それは常若の精神による不断の再生であり、トップダウンによる中央集権的な和の象徴です。
ピラミッド型の調和を重んじるシステムですね。
そうです。一方、出雲大社はそれ以前の神話の時代、泥臭い大地にまで遡る地上の開拓者を祀る、いわば神社の原型です。そこには多様な神々、つまり異なる背景を持つ多様な意見を年に一度集結させて話し合うというボトムアップのネットワーク型合意形成システムがあります。
なるほど。あの国譲りという壮絶な古代のドラマを経て、この常に新しく生まれ変わり中心で調和を保つベクトルと、泥臭く多様なものをつなぎ合わせるネットワークのベクトルが、決してどちらかを排除することなく組み合わさったわけですね。
ええ、
その2つの両輪こそが日本の精神文化というコンピューターを動かしているデュアル OS なんですね。
その通りです。資料が私たちに伝えているのは、勝者が敗者を完全に消し去るのではなく、むしろ敗者に巨大な宮殿を与え、その異質なエネルギーを国家の基盤へと組み込んだという信じがたいほどの包容力の歴史です。これこそが日本人が古来から大切にしてきた本当の意味での和の神髄と、そう言えるんじゃないでしょうか。
いやー、圧倒されました。これってただの神社の歴史の話じゃないですね。
ええ、本当にそうですね。
次回あなたが神社を訪れるとき、そこにある建物の入り口の向きとか、屋根の上の柱、そして自分が打つ拍手の音にろ、そのすべてを見る目がこれまでとは完全に変わるはずです。なぜならそこには古代の人々が何千年も前にデザインし、今もなお稼働し続けている巨大な社会システムの断片が隠されているんですから。
はい。
さて、今回の深掘りから一歩踏み込んで、最後にあなた自身に問いかけてみてください。伊勢のすべてをリセットし、常に新しく生まれ変わる常若菜のシステムと、出雲の異なる多様な意見を集めネットワークで話し合う新切りのシステム、現代の私たちが抱えるビジネスの課題とか社会システムにおいて、いや、今の日本社会、あるいはあなた自身の毎日の生活や仕事に決定的に足りないのは、伊勢のような容赦ない再生力でしょうか、それとも出雲のような異質なものを結びつける力でしょうか。考えれば考えるほど、古代の知恵が現代の私たちに突きつけてくるものは重く、そして深いです。ぜひあなたなりの答えを探求してみてください。